オウムシリーサイラン、皆さんお元気ですか？4月です。桜咲く国日本ではいろいろなことが新しくスタート、生まれ変わる季節でもあります。
そうですね、新入生や新社会人の姿もよく見かけるようになりました。
はい、そして今月はお釈迦様のご生誕をお祝いする花祭りと、ラーマ神のご生誕をお祝いするラーマナマミがある大変おめでたい月でもあります。
お釈迦様もラーマ神も共にダルマに行き、ダルマを身をもって示されました。
今月のレディオサイジャパンはお釈迦様、ラーマ神にちなみまして、真理と正義をテーマにお送りしたいと思います。
それではいつものように SSOJ 事務局からのスタートです。よろしくお願いします。
サイラン SSOJ 事務局です。皆さん、神と共に日々霊性修行に励んでおられることと思います。日本各地では春が訪れ、美しいピンク色の桜の花が私たちの心を平安に導いてくれています。それではいつものように4月の活動をご案内します。4月8日には花祭りがあり、お釈迦様の誕生を祝いし、お釈迦様にちなんだバジャンを捧げ、その見栄を学び、スワミが導かれたブッダのマントラを唱えながら、アマチカケの儀式を行い、心を一つにして感謝を捧げました。4月14日には、ラーマナマミの祭りがあり、ラーマ神のお誕生を祝いし、バジャンを捧げ、人々を愛と一体性へ導いた、ラーマ神が示された、理想的なダルマの実践を学びました。あと、記念祭は、4月13日に千葉センター16周年記念祭を行われました。また4月20日には札幌センター16周年記念祭を行われます。続きまして、5月の活動予定をご案内します。5月6日はイーシュラマ祭があります。常に同情心にあふれ、慈悲深かったババ様の聖母イーシュラマ様を忍び、子供の日としてお祝いしましょう。そして文化祭、スピーチを通して神である母の愛を再確認し、スワミに感謝を捧げる一日としましょう。最後に、5月19日に予定されていましたインドで行われますブッダプーニマ祭中止のご案内をします。本年はババ様より、インドではなく各自の国においてお祝いしなさいという指示により中止となりました。ご自身の中でさらに馬場様への敬意に焦点を当て、意識を内に向け、神に向かっていきましょう。以上、4月の活動と5月の活動予定でした。神と共に平安な日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。ジェイサイラン。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
Thank you.
Radio Sign Japan。
スワミはブッダの教えの中で最も重要なものはサッティア、真理とダルマです。この二つはベーダの教訓である真理を語り正義を行いなさいということですとおっしゃっています。
またラーマの第一の教えは人はサッティア、真理に従うべきであるということです。それゆえにサッティア、真理をダルマ、正義の基盤としてダルマを維持し促進するべきですとおっしゃっています。
ダルマに敬することを説かれたお釈迦様、そしてダルマの化身といわれるラーマ神。
ダルマはサティア、真理から生まれ真理に立脚して実践されなければなりません。
それでは真理と正義についてグッタプールニマにおいて語られたスワミの御言葉をお送りいたします。
ブッダはこの聖なるバーラタの地に生まれました。彼は世界に対してアヒムサパラモダルマハ、非暴力こそが最高の法であると宣言しました。ブッダは何年も苦行を重ね、多くの高貴な魂たちに会い、霊的講話を聞き、さまざまな経典を学びました。しかし彼は満足できませんでした。人間は至福を求めます。でもどうすればそれが得られるのでしょう。信仰があるところには愛があります。愛があるところには平安があり、平安があるところには真理があります。真理があるところには神がいます。神がいるところには至福があります。霊性の道は信仰から始まり至福で終わります。至福は物質的な快楽や世の中の人々によって得られるものではありません。至福は5つの感覚が正しく使われるようになって初めて得られるものなのです。真の人間とは真理の道をたどる人のことです。真理と正義と犠牲こそが私たちの生き方でなければなりません。ブッダはブッダンシャラナンガッチャーミー、ダルマンシャラナンガッチャーミー、サンガンシャラナンガッチャーミーと言いました。それは理性、ブッディは 正義、ダルマの道に従うべきであり、正義は社会の中で育てられるべきであるという意味です。すべての人のうちに神が宿っています。しかし、今日人間は自らの神聖な特質を忘れてしまい、その場限りの世俗的な快楽に惑わされています。真理、正義、平安、愛、非暴力こそは人間の命の五大原理に他なりません。それらは人間の5つの正規、すなわちプラーナ、アパーナ、ビアーナ、ウダーナ、サマーナという5つの正規に例えることができます。もし人が真理を失えば正規の一つを失うことに等しいのです。その結果、人間はあらゆる方面で苦痛や暴力に直面します。このような状況は一体誰の責任でしょう。人間自身がその責めを負わなければなりません。ブッダは非暴力こそは最高のダルマであると言いました。非暴力が実践されて初めて愛が養われます。愛が養われていれば世界に平安が訪れます。世界に平安があるとき、人間はおのずから正義の道をたどります。人間が正義の道に従えば真理が得られます。ですから万人にとってこの5つの生命原理を守ることこそが最も大切な義務なのです。真理と友達になりなさい。ブッダの母親であったマーヤデーバー、マーヤ夫人はブッダが生まれてまだ8日しか経っていない時に亡くなりました。そして彼は義母のゴータミー夫人によって育てられました。彼がゴータマと呼ばれるのはそのためです。彼は生まれた時にシッダルータと命名されました。彼がブッダとして知られるようになったのは、ブッディ、知性と識別力を磨いたからです。識別には2種類のものがあります。個人的識別と根本的識別です。個人的識別は利己心から生じますが、根本的識別はすべての人の幸せを大事にします。私たちは個人的識別を手放して、根本的識別のみを持つようにすべきです。ブッダは涅槃に入る直前にゴータミーの息子であったアーナンダにこのことを教えました。ブッダが間もなく涅槃に入ろうとしているとき、アーナンダは悲しみの涙を流し始めました。するとブッダは次のように言って彼を慰めました。ああなんだよ、お前はなぜ私が涅槃に入るのを悲しむのか。私はこれまで何年も涅槃に入るこの時を心待ちにしていたのだ。私がこの上ない至福を体験するときに、なぜお前は悲しみの涙を流すのか。アーナンダは真理を理解し、ブッダの教えに従いました。最終的には彼もまた涅槃に入ることができました。真の理想は、ダルマに関する実践的知識を他の人々に教えることです。私たちは説教する際に英雄であるばかりではなく、実践においても英雄でなければなりません。これこそがブッダの理想でありました。すべてのアバターや高貴な魂たちは、最も見本的な生き方をすることによって、人々が神を体験することを助けました。ブッダは言いました。
おう、人よ。お前たちは
神を求めてどこへ行く必要もない。あなた自身が神である。バガバットギータも、パニシャドも、ベーダも、同じ原理を伝えています。ブッダは、ベーダを学習することにも、生贄を捧げる儀式を行うことにも関心がなかったために、無神論者と呼ばれていました。しかしこれは、完全な誤りです。ブッダは純粋な心を持っていました。ブッダが生まれた時、巧妙な占星術師はブッダが偉大な王か偉大な出家者のどちらかになるであろうと予言しました。ブッダの父シッドーダナはこれを聞くと、この世で起こる見苦しい世俗の光景が息子の視界に全く入らないようにと守備を整えます。子供の頃からブッダは誰かが苦しんでいるのを見ることに耐えられませんでした。年長者が若者を冷遇し、権力者が平民を苦しめ、大きな魚が小さな魚を飲み込むのを見ると悲しい思いになりました。ブッダは誰であろうと他人を傷つけることは誤りであると実感しました。それゆえブッダはこう宣言しました。非暴力は思考のダルマである。言葉や行動、あるいは他のどんな形であろうとも、誰も他の人を傷つけてはなりません。ブッダによれば、真のダルマと、思いと言葉と行動において、誰をも傷つけないことにあるのです。真理は神です。ブッダは、人は真理を固く守り、それを掲げるべきであると説きました。ブッダの教えの中で最も重要なものはサッティア、真理とダルマ、正義です。この二つはベーダの教訓である真理を語り正義を行いなさいということです。幸福はこの世のどんなものからも見つけることはできません。すべては過ぎゆくのです。人は些細で儚い喜びを追い求めて人生を無駄にしています。ニルバーナーだけが真実です。それはすべての命と一体であるという感覚です。心を永遠のものに向けることがニルバーナーです。ブッダが強調したことは、ただ日常生活のあらゆる側面における清らかさでした。ビジョンの清らかさ、正見、思いの清らかさ、正志、言葉の清らかさ、正語、行為の清らかさ、正行です。ブッダは、犠牲の精神こそが真のヤジナであるとみなしていました。犠牲は、ニルバーナーにたどり着く手段です。ブッダは誰であろうと自分の意思に反して世俗の生活を送るように強要する人には断固として反対しました。仏教の祈りを正しく理解しなければなりません。仏教徒たちはこのように唱えます。ブッダに帰依し奉る、ダルマに帰依し奉る、僧伽に帰依し奉る。この祈りが真に意味しているのは、ブッディ、心を正しい行い、ダルマへ向けなければならない。そして正しい行いは社会への奉仕を目指すものでなければならないということです。これが実践されるなら、社会は清められます。今日人に必要なものとは何でしょう。三つあります。月のように清らかで汚れのないハート、 バターのように柔らかく甘美な言葉。愛と優しさに満ちた顔です。今日の世界にはこれらが欠けています。大気のすべてが恐れを与えています。言葉には荒々しさがあります。ハートに穏やかさがありません。ハートはバターのように清らかで柔らかくなければなりません。ところが今日、人はそれとは反対に硬いハートを持っています。ハートを慈悲で満たしなさい。言葉を甘美に、そして真実で満たしなさい。そうすればあなたは真の人間となるでしょう。
ここでディボーショナルソングをお聴きいただきます。先日、横浜センターの聖伝部記念祭で録音されたサッティア・ダルマムです。
第3回世界青年大会でスワミに捧げられた曲です。曲はスワミが作られたものです。青年の方々がテルグ語、タミル語、ヒンディー語、日本語で歌っています。お聴きください。
Take a sabbatical, 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 take
きまして、今度はラーマ神についての御言葉をお聞きいただきます。
2006年4月7日のラーマナバミのご法話からです。
私たちの国バーラタ、インドには世界中で大きな名声と名誉を獲得した気高い人々が多く生まれています。多くのバーラタの政権や先見者たちは、古くからラーマタットはラーマの原理を伝えることにより自らの時間を犠牲にしてきました。ラーマーヤナはトレーターユガの聖典です。何万年もの時が経過したにもかかわらず、ラーマーヤナは今も崇敬の念を持ってすべての村や里で読まれています。老人から若者まで、人々は今なお大きな気への心でラーマの神聖な皆を唱えています。たとえ他の神々の皆を忘れたとしても、ラーマの皆を忘れることはありません。大富豪であっても貧民であっても、困難に直面した時にはすべての人がラーマの神聖な皆に庇護を求めます。バーラタにおいてラーマの皆を唱えたり黙想したりしない人を見つけることは困難です。これまで多くの聖賢たちは世界にラーマの皆の栄光を広げるために苦行を行い、いろいろな規制をしました。しかしながら、ラーマは誰に対しても自分の名を唱えたり黙想したりするように話したり願ったことは全くありません。それどころかラーマはすべての人が神聖の具現者であると宣言したのです。ラーマの第一の教えは、人はサティア、真理に従うべきであるということです。サティア、真理をダルマ、正義の基盤として、ダルマを維持し促進するべきです。ダルマは特定の場所や国に限られたものではありません。ダルマはあらゆるところに存在します。ダルマはサティアから生まれました。実のところ、ダルマはサティアなくして存在することができません。ダルマとは何でしょう。それはダラヤティ・イティ・ダルマ、維持するものがダルマであるです。中にはダルマをただ貧困者たちに食物を与えることや慈善行為であると間違った限定をしている者もいます。ダルマは自分自身のハートから流れ出なければなりません。その上でダルマは実践されるべきです。自分が話した通りに行動しなさい。これが人間の最も重要な義務です。言葉と行動は完全に一致しているべきです。逆に、もし人があることを話し、それに反することをすれば、それはアダルマ、正義ではないことを意味します。真理、サティアと、非心、アサティア、正義、ダルマと、不正、アダルマの間には、当然ながら対立があります。ラーバナがアサティア、真実ではないことに頼ったのに対し、ラーマは細かいところまでサティアに従いました。真理を固守することよりも 偉大なダルマは存在しません。ですから、私たちはたとえ些細なことであっても真理を固守するべきです。私たちは決して困難な状況から逃れようとして真実でないことに助けを求めるべきではありません。万物は真理から出現し真理に融合する。この宇宙に真理が存在しない場所があるだろうか。この純粋で汚れなき真理を心に描きなさい。シャンティ、平安はどこか別の場所に存在するものではありません。シャンティは私たちのうちにあるのです。私たちのうちには多くの異なる特質が存在しています。これらの特質を有効に使うことは私たちの自由です。あなたはなぜ神は私たちの性質を変えないのですかと尋ねるかもしれません。それは間違っています。神は一切干渉しません。神はすべての事象の目撃者です。何が良いか何が悪いかをあなたに教えるのは神ではありません。あなた自身の思いと感情が物事の善悪を教えます。あなたがキュウリを食べるとキュウリの匂いのするゲップが出ます。同じようにあなたの内にあるものが外側に反映されるのです。あなたが他者に見る悪は何であれ、それはあなた自身の思いの反映に他なりません。ある人々は絶え間なく世俗的な思いに没頭しています。そのような人々は決して幸福になることはできません。無念無想で不動の心を持つ人々のみが至福の境地に達します。ある人々は自分をとても聡明だと考え、蓄積された書物上の知識を追求し続けます。この種の学者ぶった行動はアレルギーのようなものです。一旦このアレルギーが蔓延し始めるとエネルギーは吸い取られてしまいます。残念ながら今日私たちはエネルギーではなくアレルギーを発展させています。物事があなたにとって良いことか悪いことかを考え続けてはなりません。すべては良いことです。何が起きようともすべてはあなたにとって良いことであると考えなさい。あなたがそのような姿勢を育めば、すべてがあなたにとって良いことになります。愛の化身である皆さん、人体は小規模な世界です。人体はパンチャブータ、五大元素、パンチャインドリア、五感、パンチャプラーナ、五つの精気で構成されています。これらは順に真理から生じ、真理によって維持され、最後には真理に融合します。それゆえ、人は真剣に真理に従うべきです。人々は真理を歪めるために、自らの純粋さを失っています。ハートの不純さの主な理由は、その人の真実を歪める成功にあります。したがって、もしハートの純粋さと神聖さを維持したいと願うなら、真実を話さなければなりません。あなたが真実と一体になれば、何を話そうとも、それは正しいこととなります。ある人々は、スワミ、私たちは真理の道を歩んでいますが、それでも真実でないことに悩まされています。私たちの苦境の原因は何なのでしょうと訴えます。その問いは簡単な例で答えることができます。純粋で澄み切ったガンジス川が流れていくうちに、雨水によってできた小川や砕流が合流し、その結果川は汚染されます。川はそうであっても、人はどのような不純さも、純粋で汚れのないハートの真理に合流させないように、用心しなければなりません。 さまざまな不純さが私たちのハートに入り込み、ハートを汚染しているのは、私たちの感覚の弱さが原因なのです。これらの不純さとは、アリシャッド・ヴァルが、人間の6つの内なる敵、すなわち、カーマ、欲望、クローダ、怒り、ローバ、貪欲、モーハ、執着、マーダ、高慢、マットサルや嫉妬です。甘露の純粋さは、ほんのわずかな不純さでさえ損なわれてしまいます。昔、音楽監督が歌を作りました。あなたがまるで遠い空の月のようであるとわかっていても、私の心はあなたを捕まえようとしてしまう。なぜかはわからないが。実際に月はどこにあるのでしょう。遠い空にあるのではありません。私たちの心そのものが月です。障害となるこれら6つの内なる敵のために、私たちは心のコントロールができません。もし月に雲がかかれば、たとえ満月が明るく輝いていても、月を見ることはできないでしょう。しかし、雲が去ると同時に月は見えるようになります。これと同様に、これら6つの内なる敵である雲を追い払うために、ナーマスマラナ、神の皆を繰り返し唱えることを絶えず行わなければなりません。
いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン。最後にバジャンをお送りいたします。
ブッダンシャラナム、サンガンシャラナム、ダルマンシャラナム、ガッチャーミ。光をもたらすラーマサイ。ダルマの化身よ、ラーマ。以上、3曲です。
Buddham Sharanam, Sangham Sharanam, Dharmam Sharanam, Gacchami.
Buddham Sharanam, Sangham Sharanam, Dharmam Sharanam, Gacchami.
Satyam Sharanam, Ekam Sharanam, Premam Sharanam, Gacchami.
Hey!
示し、アヒンサトキ愛に生きよと。もう水彩ブッダ、我を導いたも水彩ブッダ、我を導いたも水彩ブッダ、我を導いたも水彩ブッダ。Buddham Sharanam, Sangham Sharanam, Dharmam Sharanam, Gacchami. Hikari o motarasu Rama Sai, Yasashiki Varera no Rama.
Thank you. Thank you.
それでは皆様にサイの恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
ジェイ・サイラーム。